今日の話はマタイによる福音書の三章の説教、マタイの六章のところと、大体同じ内容になっております。でただしルカ福音書の方は前の話との関連で述べられています。で前の話が何であったかということでありますが、愚かな金持ちの例えでありました。ある金持ちの畑が豊作であった。たくさんの収穫があったわけですが、この農夫はですね、それをしまっておく場所がないということで思い巡らした、思い患ったわけです。で思い巡らすとか、この思い患うっていうのは、これは何も物質的に満たされない人がなすというわけではないということが、このことから示されるわけです。あり余るというか、多く与えられることもまた思い患いになってしまう。で、そしてこの思い患いっていうのは、大抵ですね、自分の思い通りにならない場合に起きると思うのです。で、私たちも生活のいろんなその時々において思い患ったり思い悩むことが当然あるだろうと思うのです。で、25節にあなた方のうちの誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようかというふうに主イエスは言われます。私たちの命を司っているのは私たちではなく創造主なる神様であるわけです。で、この創造主なる神様を無視して自分の力で自分の命あるいは自分の生活というものを何とかしようとするところに、この思い患いとか思い悩み、そういうものが生じてくると思うのです。ですからそうではなくてですね、創造主なる神の愛を信じてその神に自らを委ねていく、そのところに思い悩みからの解放っていうものがあるのだと思います。で、私たちは神を天地万物の創造者として信じているわけです。創造者なる神はご自分が作られた作品である被造物ですね。私たち人間だけではありませんけど、その被造物すべてをこう大切にし、こよなく愛してくださる方であります。この陶芸家にしてもですよ、優れた芸術家にしても、自分の作った作品、そのいわば傑作を自分の分身のように思って大切にするのと同じだと思います。神様は自分の作ったものをこよなく愛される。あの創世記の天地創造の物語を読んでも、神様はですね、自分の作った自然を見てそれを良しとされたと書いてあるわけですね。そして人間を作られて、最後に人間を作られるわけですが、その最後に言われたことは、それは極めて良かったと創世記は書いております。神はそのように人間をかけがえのないものとして創造なさった、作られた。したがって神がこのかけがえのない被造物を愛し養ってくださることは、それは当然のことであると、そういうふうに言ってもいいのであります。イエスはここで創造者なる神が被造物である私たちをこよなく愛し 養ってくださる、そういうお方であることをですね、私たちに気づかせようとしていらっしゃるのだと思います。でしかし私たちは往々にしてその神の恵みっていうものを忘れるというか、まあ、見失ってしまうわけですね。そしてこの神の恵みを忘れるとき、思い悩みっていうものが、まあ、起きてくる。この愚かな金持ちの例えに出てきた農夫の場合ですね、たくさんの作物が取れたのに、その作物、豊作をもたらしてくださったその神様の恵みを思うことなしに、それは自分の力とか自分の努力であった、そういうふうにこう思ってしまうというかですね、そしてそれを自分の努力でこれだけの実を結んだんだから、それをしまっておかなければならない、そのしまっておく場所がないというふうに思い悩むに至ったのだと思うんですね。豊かな収穫を与えてくださったその神様に目を向けて感謝することなく、その豊作っていうものがいわば思い悩みの種になってしまっている。そして挙句の果てに自分の命までも自分で自由にできるかのごとくに、まあ、思い上がってしまう、そういう姿がそこに描かれていると思うんですね。ですからもしこの農夫がですよ、豊かな収穫を見て神の恵みを本当に受け止めたならば、まず神様に感謝を捧げたことでしょうし、それだけたくさんのものが取れたのであればですよ、自分のためだけに、自分の生活のためだけにそれを使うのではなくて、貧しい人であるとか困っている人にそれを少しでもお分けするという思いに至ったことだろうと思うのです。そういうふうに神の恵みを忘れているときに、それを思い出させてくれるのはこのいわば、まあ、自然界のものなのではないかと思うんですね。でそのことを今日のところでイエスはこう指し示しておられるように思います。で今日のところでこのイエスはですね、自然界の2つのもの、すなわちカラスと野原の花、まあ、野の花と言っていいと思いますが、それを引き合いに出して神の恵みに、まあ、気がつかせようとしていらっしゃるわけです。で、ここで、まあ、野原の花と言われているのは、これはまあおそらくアネモネの、まあ、一種であったと、まあ、春先に咲く、まあ、美しい花であったのではないかと思います。昨日幼稚園に仕事で行きましてですね、一つ気がつかされて大変こう嬉しい気持ちになったわけですが、昨年の6月に幼稚園のお母さん方と一緒に芝桜を植えたわけです。で、まあ、それがとても綺麗な花を咲かせていたんですね。でその芝桜は去年その6月に植え替えの時にもともともう捨てる予定だったんです。処分ゴミ箱行きだったんですが、まあ、もったいないというか、もしかしたらまたこの再生するかもしれないということで、幼稚園のちょうどこう駐車場があって、その入り口にホルトの木があるわけですが、そのホルトの木を囲っているその囲いの中に幼稚園の園舎のその低層板があるわけですね。その1974年に建てた時のものと今回3年前に新しく建てたものの低層板が2つ あるわけですが、まあ、その周りをこう花で飾ったらいいだろうと思って、その低層板の周りと、それからあの桜の木、ソメイヨシノがすぐ近くにあるわけですが、その桜の木の根元にもあのいくつか植えてみたわけです。で、冬の間はですね、もう色が茶色くなって、これはもうダメかと思っていましたが、木の見たらですね、その10ヶ月の時を経てですよ、きれいな赤紫というか、桜のソメイヨシノのピンクよりももっと濃い赤に近い、そういう色をですね、上を見ると桜が咲き、下を見ると芝桜が咲いているというですね、あのそういう光景に非常にこう、驚き、嬉しく思ったわけであります。聖書に出てくるこの野の花というのは、これはこの野の聖書に出てくる野の花、それは聖書の舞台となったパレスチナというのは非常に厳しい自然環境であるわけです。なかなかそこに生息することを許さない、そういう厳しさがあるわけですね。視界の西側はほとんどが石と砂の荒れ地で、草木がほとんどない、殺伐としたところで、そういう荒れた大地にきれいな花が咲くというですね、それは驚きであり、同時にまた神の自然に対する恵みの大きさっていうものを思わずにはいられないわけであります。で、イエスはここでですね、このような野の花は、あの栄華を極めたソロモンの着物よりもはるかに美しいというふうに言われるわけです。昨日その芝桜を見ているとですね、上空で小鳥のさえずりが聞こえてきて、本当にこう穏やかな気持ちにさせられたわけですが、そういうふうにこう何気ない自然を私たちが見るときに、神様の恵みの大きさっていうものを教えられる思いがするわけですね。で、24節に、カラスのことを考えてみなさい。種もまかず、借り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが神はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることかというふうに言われるわけです。で、このところですが、この部分、マタイによる福音書の方では漠然と空の鳥というふうに言われています。で、しかしルカはそれをカラスというふうに言うわけです。カラス、このカラスという漢字ですね、これは、その由来は、カラスっていうのは体が真っ黒なので、他の鳥と比べるとその目の位置が分かりづらい。で、そのためにそれは漢字の話ですけど、この鳥っていうのはこの漢字見ていただければ分かるように真ん中に棒が横棒があるわけですね。でもカラスにはそれがない、鳥にはあるその目の部分の、横棒がなくなった。それはカラスの体が真っ黒で目の位置が分かりづらいからだというふうな、そんな説明がなされていました。もう私も老眼になるとですね、鳥なのかカラスなのかもうよく分からないという、そんなことでありますが、このあえてルカが鳥ではなくてカラスというふうに書いてある、そこにはおそらく大事な 一つの意図があると考えていいわけです。どういうことかと申しますと、旧約のレビ記の11章の15節を見るとですね、カラスは汚らわしい鳥類の一つとして数えられています。でそしてそのような汚れた鳥っていうのは食べてはならないというふうにこのユダヤ教では規定されているわけですね。すなわちルカが空の鳥の中でも何かこう美しい綺麗で立派な鳥をここに引き合いに出すのではなくて、そうではなくてこのカラスを出してきているっていうのは、すなわち人々に嫌われ汚れた鳥でさえも神様は養ってくださっているんだということを言おうとしていると考えていいと思うんですね。私たちは自然を見るときに、神の恵みをいろいろとこう教えられるわけです。そして人間はその自然の中でも最も価値あるものとして作られた、創造された。でこの私たちに神様はカラス以上の恵みをくださらないはずがないと、あるいは野の花以上に養ってくださらないはずがないということを、イエスは言われるわけであります。28節に、今日は野にあって明日は炉に投げ込まれる花でさえ神はこのように装ってくださる、ましてあなた方にはなおさらのことである信仰の薄い者たちよとあります。信仰ってのは神様のなさることに信頼し、神様に自分のすべてを委ねていく、そういう態度ですから、そこでは自分がどうしようこうしようというそういう思い悩みから解放されていくわけです。あの旧約聖書に出てくるアブラハム、信仰の父と呼ばれるアブラハムですけど、彼のことを新約聖書のヘブライ人への手紙の11章8節に有名な言葉が記されているわけですね。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し行き先も知らずに出発したというふうに書いてあるわけです。行き先も知らずにということですけれども、本当にそうだったんだろうかというふうな疑問を持ったりもしますが、アブラハムに本当に不安や心配がなかったのか、生活のこと、寝る家のこと、何かあった時に頼れる人がいるかどうかとかですね、あるいは食べること着ること、そういう心配が本当にアブラハムにはなかったのだろうか、そういう疑問を私たち持つわけですけれども、そのヘブライ人への手紙ではそういうことを一切抜きにして、ただアブラハムは神の言葉に従っていったとだけ書いているわけですね。あれこれ心配したとか思い悩んだというふうには記されています。でしかし当然そこにはですよ、人間ですからいろんな揺れ動きがあったに違いないでしょうし、その時々において失敗や過ちを犯したこともあっただろうと思うんです。でしかしアブラハムの生涯をこう大きくというか総じて言うならば、やはり彼は信仰の人であったということなんです。究極的にはというか突き詰めて最後のところでは、神のなさることに信頼し 全てを委ねきることのできる人物であったがゆえに、そのように評価されていると思うのです。で、そして神はこのアブラハムを決して見捨てず、常に彼を導き守り、大いなる恵みを与えられた。自分の期待であるとか思い、そういうものを優先させず、神に全ての信頼を寄せるとき、私たちはそうした思い悩みから解放されて恵みを受けるっていうことをアブラハムの話から教えられるわけであります。29節のところに、あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない、また思い悩むなとあります。で、この部分を一つ前の口語訳聖書は、あなた方も何を食べ何を飲もうかとあくせくするな、また気を使うなというふうに訳しています。あくせくするな、これは岩波訳の聖書もそのように訳しています。このアクセスする、これもまた私たちの日常生活においてよくあるわけですね。自分の思い通りにならないときにそういうことが起こります。で、しかし自分の思い通りにならない状況においても目を転じてみますと、そこには必ずや神の恵みがある。私たちはしばしばその神の恵みに気づかずに、自分の思いと違っているからといってあくせくするわけですね。で、しかしその神の恵みに気づき、その神に信頼をするならば、どんな状況にあってもあくせくしたり思い悩むことから解放されるのだ。もう一度言いますけれども、私たちを作ってくださった創造者なる神は、ご自分の被造物、特に人間をこよなく愛してください、そういうお方であるわけです。30節に、それは皆世の異邦人が切に求めているものだ。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知であると言われています。異邦人とは、創造者なる神を信じない人たちのことを言っているわけですね。神を信じない、神を信頼しないという場合、全ての中心は自分になるわけです。頼るべきものは自分しかいないということになります。ですから自分の思い通りになるように努めるわけですね。そのためにあくせくし思い悩まなければならない。けれども神に信頼を寄せる人はそうではない。私たちの唯一の願いは、自分の意思を押し通すことではなく、神の意思に身を任せるという、従うことであることが示されてくるわけであります。そして31節のところに、ただ神の国を求めなさいと言われています。ただ神の国を求めなさい。私たちの求むべきものは神の国であると。で、この神の国っていうのは、これまでも何度もお話してきましたように、神の支配ということですね。主の祈りにおいても、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地上でも行われますようにというふうに祈ります。神の意志がこの世において実現することが私たちの願いであり、また願うべきことであります。私たちが 日々の重い悩みから解放される唯一の道、それは自分自身を本当に神様に委ね、神の御心がこの地上に実現することを切に求めることであるわけです。そしてその神の御心を求めるならば、私たちに必要なものはすべて神様が備えてくださるということです。主の祈りでも御心が行われますようにと祈った後、この日の糧をお与えくださいとこう祈る。ですからまず神の御心を、御旨を求めれば、この世での私たちの生活もおのずと支えられるのだ。で、そのことはあのアブラハムであったり、エリアであったり、モーセであったりですよ、聖書に出てくる登場人物、人々が証明していることでもあるわけです。私たちも、いろんなことに思い悩むことがあります。で、先週イースターにご一緒に読んだあのマルコ福音書16章の空虚の墓の物語ですね、あそこを読んでみてもですよ、朝早くイエスの遺体が納められた墓に向かっていく女たちは、誰があの墓の入り口から石を転がしてくれるだろうか、そういうことを思い悩みながら墓に向かったことが分かるわけですね。誰があのイエス様の墓の前に置かれた石を取り除けてくれるだろうか、そういうことに思い悩んだ。しかしそういう女たちの心配をよそにですよ、その石はすでに脇に転がされてあったと書いているわけです。私たちの心を塞ぐ石とでも言いますか、思い悩みからの解放、それは創造者なる神が私たちをこよなく愛し、養い、導いてくださることを信じ、すべてを委ねること、そこに誠の平安と祝福があることをですね、今日の聖書は私たち一人一人に語りかけているように思います。